buenas, ¿cómo estáis? Estoy muy contenta porque mañana me voy a Alemania. Hasta金曜日から 土日と3日間、2泊3日 でドイツに旅行に行ってきます。やったー、今年初の国外旅行、スペイン外の国に行く旅行なんで、とても楽しみで、今回は私のスペイン人パートナーと共通の知り合いがドイツのですね、フライブルク・イム・ブライスガム、日本語だとこう呼ばれるのかな、スペイン語だとフレイブルクとかフライブルクっていうところ、かなりドイツの南部にある都市に行きます。ドイツはいつも空港乗り換えをするときにフランクフルト空港とかを使うんですけど、空港の外に出たことがないというね。そうなんですよ、スペインにヨーロッパ圏内に住んでいながら、あんまりヨーロッパ圏内の国を回っていないので、ドイツが今回初めてで、まあ、かつ、まあ、主要の都市ではないんですけど、ベルリンとかそういうところももちろん行ってはみたいんですけど、まあ、今回はその友達に会いに、でその友達もスペイン人家族で、まあ、スペイン語ももちろん喋れるし、でスペインからもう移住をして、まあ、ドイツ国籍を取って、でもう長く在住しているので、ドイツ語もペラペラだし、まあ、どういう生活をしているのかっていうのも知ることができるので、とても楽しみです。でせめてなんかドイツらしいものっていうので、空港にいるときはこうプレッツェル屋さんがあるんですよ。どこっていうのは名前とか全然覚えてないんですけど、だいたいバレンシアに戻る時の飛行機でフランクフルト乗り換えをするときに、必ず空港内の角っこにあるパン屋さんがあって、そこで売ってあるプレッツェルっていう、あの茶色の外がちょっと茶色めでベーグルのような食感で、若干こう塩味がかかった美味しいパンをですね、よく買うようにしていて、もう 何回買ったかわからない、うん、フランクフルト空港で乗り換えをするときには必ずと言ってもいいほど買っていて、うん、ありきたりかもしれないんですけど、プレッツェル美味しいよ。プレッツェルパンの中で結構上位に入ってくるかもしれない。ベーグルも個人的には結構好きで、ベーグルよりもプレッツェル美味しいかもしれないっていうのと、あとまあ空港、まあ、ドイツの中の空港なんで美味しいというのは信じてはいるものの、まあ、今回初めて旅行で現地の地元のパン屋さんとかがきっと、ね、美味しいのを出来たてほやほやなものを売ってると思うので、もうぜひプレッツェルをたくさん食べてこようかなと、まあ、そんなにね、あの大きいと思うのであんまり入らないと思うんですけど、食べたいなと楽しみにしております。でちなみにこのフライブルクイムブラスガガウっていう名前が長いんですけど、あのフライブルクと今から呼びますが、この都市知ってる方いらっしゃいますか？私はね、友達がどこに住んでるのって言われて、そこの住所を Google マップで教えてくれるまで全く知りませんでした。一番想像しやすいのがスイスのバーゼルっていう都市は、多分まだ知名度があって聞いたことある方多いと思うんですけど、そのバーゼルにものすごく、まあ、近いか隣接しているところに空港があって、で空港も地理的に言うとフランスとドイツとスイスの3カ国にまたがってはないのかな、なんかそんな感じ、3カ国に出入りができるようなそういう空港なんですよ。日本語だとなんかユーロエアポートバーゼルミュールズ空港みたいな、そういう名前がついていて、まあ、バーゼル空港に行って、でそこから、まあ、友達に空港にお迎えに来てもらって、フライブルクっていう町の方に行って、まあ、2泊3日楽しもうかなと思っているわけです。予定はもうこちら側では本当に何も決めずに、もうお任せ、もうフライブルクでできることを そんなにね、大きい都市でもないので、のんびり、自然も豊かで、森とかもたくさんあって、YouTube の動画で散策してるものがあったんで、それをね、見ながらバーチャル散歩とかをしながら、あ、こういうところなんだっていうふうに、ちょっと楽しみをね、前もってこうモチベーションを上げていきながら、明日ついに現地に行くので、戻ってきたらこのドイツ滞在のエピソードを公開したいなと思います。いきなりどうしたって思われるかもしれないんですけど、個人的ニュース見て一番びっくりしたかもしれないことをちょっと言いたいと思います。ポケモンって終わったんですか？ポケモンが終了してたっていう事実を知って私はびっくりしたんですけど、ポケモンって終わったんですか？記事とかいろいろ見てる限り、こうアニメのずっと昔から続いていたアニメがもうついに終了してしまったって、しかも何ヶ月も前に終わっているっていう事実を知って、え、あのポケモンが終わったの？って、そういう、状態になって、正直私はポケモンを見ては育っては来なかったし、ゲームもせずに育ってきたので、強いて言えば、小さい頃に、ミュウツーの逆襲を映画館に見に行ったかもしれないっていう、うっすらそういう記憶があるだけ。あとはクリスマスプレゼントに親からもらったおもちゃがカラオケができるような、ちょっとおもちゃなんですけど、ちゃんとしたこうマイク性能がついている、そういうもので、番号がいくつかついてるんですけど、1から12とかまであって。番号を押すと音楽が中から流れてきて、マイク、すっごい質が悪いですけど、マイクの機能がついているので、音楽をその場で流しながら一緒に歌うと。で、その入ってた曲の中で、そのおもちゃを使い始めた時にすでに唯一知っていたのがポケモンの主題歌だったんですよ。それだけ覚えていて、ポケモンの有名な曲は、ポケモンのアニメ自体は全然見てなかった気がするんですけど、なぜか歌だけはよく歌っていたなと。で、あとはすごい小さい頃にもううっすらと覚えているのか、親戚とかの結婚式にお呼ばれするわけですよ。で、おそらくその時小さかったから、小さい子がいろいろこう催し物、何かこう出し物をしてくれると会場盛り上がるじゃないですか、多分ね。それがあって、何歳だったのかな、4、5歳だった私は舞台上に上がらされて1曲歌えって言われたんですよね。 でもちろん何を入れるってなっても、知っている曲かつ、一応会場にいる人たちみんなが分かる曲じゃないといけないわけで、唯一その時に選べたのがまたポケモンのその有名な曲だったわけですよ。そういう記憶があって、で、気づいたらそのポケモンのアニメが終了していたっていうのを知って、終わらないと思っていたものがいよいよ終わったんだっていうね。ポケモン全然知らないけど、こう、やっぱ日本の誇るアニメじゃないですか。終わってしまったんだなっていう衝撃と、それと同時にだんだんその日本の情報がスペイン生活に慣れてきすぎているのか、だんだん日本の情報がこう外国のような感じで、日本っていう国ではこういうニュースが起きたらしいよっていう、結構こう自分ごとにだんだんできなくなっているというか、だんだん、あ、そうなんだみたいな。日本に住んで、日本のニュースとかを聞いていたら、ああ、こういうことになった、もっと身近にね、物事感じられると思うんですけど、それがもう今や全部ネット上で出てくる記事だけになってくると、なんか親近感がね、途端に、なくなって、で、かつこういうまさか終わらないだろうみたいなね、思っていたことが、やっぱり何でも物事には終わりがあるみたいですね。ポケモンも終わってしまったし、次は何が終わるんでしょうか。ちょっと雑談をついでにしてしまいますと、どういう 幼少期を 過ごしていたかというと、うちの家庭はアニメとかテレビの時間、例えば1日1時間だけとか、ドラえもんの1話だけとか、なんかそういう決まりはなくて、見たいものを自由に見させてくれてて、で「クレヨンしんちゃん」をまあ教育上見せない家庭もあるって聞くじゃないですか。うちの家庭はむしろ逆で、しんちゃんむしろ全然見ていいよっていう、そういう教育方針で、で私もしんちゃん見ながら、まあ、たまになんですけどしんちゃん見ながら育って、で映画、私は一番好きなのは「嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲」っていうやつで、多分有名なので知ってる方多いと思うんですけど、大人たちが70年代ぐらいのそういうテレビ番組とか映画とかそういうのを再現した世界に、何だろうな、こう催眠術じゃないけど、そういう世界に入り浸っちゃって出てこれなくなっちゃうみたいなね、まあ、実はまあ裏にね、いけない悪いやつがいてみたいな、それを、まあ、野原しんのすけたちの、あのちびっ子たちが、運転免許なんて持ってるわけもなく、幼稚園バスをね、なぜかみんなで協力してアクセル踏んだりハンドル動かしたりしながら、大人たちが、閉じ込められてしまっているテーマパークに行ったりだとか、まあ感動する話で、見てない方は見てください。これはしんちゃん好きじゃない方でも一つの、もう日本を誇れる作品として見なきゃダメですね、これはね。そう、しんちゃんは映画とかはそう好きなんですよ。しんちゃん見て育って、あと何があったかな、「おジャ魔女ドレミ」かな、世代としては「おジャ魔女ドレミ」の初代ですね。うん、セーラームーンも好きだったし、うん、そうですね、でもやっぱり「おジャ魔女ドレミ」の山城ドレミに何人いたかもあまり覚えてないんですけど、主人公のドレミちゃんと、あとオレンジ色の葉月ちゃんと、青の愛子ちゃんと、あと紫の音符ちゃんかな。音符ちゃんは後から入ってきたのかな、最初からいたかな。そう、とにかく私はね、その後から入ってきたかもしれない音符ちゃんがすごい好きで、音符ちゃんって魔女使いのほうき乗って移動するじゃないですか。あの時に音符ちゃんってまたがらないんですよね。こう横にこう横座りするんですよ。すごい上品で、もうそれが子供ながらに、あ、すごい素敵、私も音符ちゃんみたいにああやって素敵にほうきに乗りたいってね、子供ながらに空想をしていて、もちろんほうきは多分家になない、なかったですね、その時に。あったとしてもクイックルワイパーの棒ぐらいなんですけど、うん、子供ながらに思いついた策は、まあ、ほうき乗ってるごっこをしようってなった時に、まあ、頑張ってソファーの背もたれの上の部分が割とこう分厚くて、座れるような、背もたれの上にですね、背もたれのその上の部分に座れるような、そういう感じの、まあ、結構分厚いソファーだったので、そこに座って空想の中ではほうきをこうちょこんと横座りね、させてもらって、空を飛んでいるっていう、そういう一人遊びをしていましたね。そう、ヤマジョドレミすごい好きで、うん、毎週すごい楽しみにしていて、友達がおヤマジョドレミの、まあ、グッズとかをこう親から買ってもらっているのを見て、私はすっごい羨ましかったんですけど、多分一度も買ってもらわずに頑張って自分の空想の中でおジャ魔女ドレミワールドを作るという、そういう、まあ、まるで自分は魔法使いの、なんか見習い、なんだろう、女の子の一人だみたいな、そういう妄想ばっかりしてる女の子でした。で、それの後かな、ドレミちゃんが終わった直後かなんかに、いつもこう男の子向けのアニメが確か続いてあったような気がして、デジモンって確かあったと思うんですけど、デジモンも多分すごい人気だったはずで、その時のこのゲームコーナーとか行ったら、大体こうガチャガチャって出てくるようなものはドレミちゃんか、あとはデジモンのなんかのグッズとかで、あともう一個なんかラズベリーなんちゃらかんちゃらみたいな、そういうのもあった記憶がある けど、まああんまり覚えてないですね。まあ覚えてるのがそういう感じなんですよ。ドレミちゃんぐらいかな、本当に見てて好きだったな。なんか小学校の同級生とかでカードキャプターさくらが死ぬほど好きな子がいて、筆箱とか色鉛筆とか何でもかんでもカード何でしたっけ、カードキャプター、んあれなんだっけ、なんとかさくら、ちょっと日本語が出てこなかったなんだっけ、そう、そのカードなんとかさくらのグッズを持ってきてる子がいて、子供ながらになんでこの子こんなに同じものばっかり集めてるんだろうってちょっと疑問に思ってました。そう、私はそんな子でした。で、なんでその昔の話をするかっていうと、テレビとか、まあそのアニメとか、あとはゲームと漫画、これらに私は触れずに育ってきたんですよ。そう、ものすごくこう親に頼んでお願いだから買ってよとか、まあ、若干たまごっちはみんなが持ってたから欲しかったかもって思ってた時期があるんですけど、本当にこのアニメ、ゲーム漫画とかそういうのに触れずに育ってきて、でじゃあ何をしていたのかというと、私はおじいちゃんですね、よく工作をして遊んでいたんですよ。じいちゃんがうちに来るか、私がじいちゃんに家に行っていろいろね、いろいろものをこうワクワクさんだっけ、なんかそういうテレビ番組があった気がするんですけど、こう子どもの図工の教室じゃないですけど、そういう感じで私のおじいちゃんがいろいろ手作りのなんかいろんな種類の紙飛行機だとか、ストローを使っていろんなものを作ってくれたりだとか、そういうのが私はすごい好きで、あと折り紙とかもどうやって折り方を覚えていたのかわからないんですけど、折り紙もすごい好きで、スーパーとかに売ってある折り紙ボックス、プラスチックの箱に100枚以上入るようなそういう箱になるものが売ってたりするんで、それを見つけては、これ欲しい買ってってお願いして、バッグを持つ代わりに折り紙ボックスっていうのを持って、でその中にお気に入りのね、折り紙を入れて、で暇さえあれば、折るっていうのをやっていて、折り紙は確かによくやってたかもしれないって思います。でもかといってたくさんいろんな折り方を知っているかというと、そうではない。でそれから二十数年と経った今本当にね、この来たって思うことがあって、というのもその折り紙をですね、できるそのアナログの状態でオフラインの状態で、私はこう息をするように折れるものが、いくつかはあるんですけど、折り紙ができるっていうことを最近になってすごい、こう自分自身になんか遊んでてよかったなって、そういうね、昔の自分にこう感謝をしたいというか、折り紙やっててよかったわって思うことがなんかあって、すごい外国のスペイン人とかにちょっとしたねお礼をしたい時とかに、折り紙つけたら喜ばれるかもなと思って、折り紙をこうパッと折ってあげたりすると、私としてはもう本当に簡単な折り方、もう二十何年でこう折ってきてるので、めちゃめちゃ簡単な感じなんですけど、もらう側は「あいけぼに」と結構サッタンプレスよさムチしますグラシアスみたいな、想像のなんか20倍ぐらいもうすごい感謝されて、あこれは素晴らしいみたいなね、そういう感謝をされて、その時にこういう折り紙みたいなこうシンプルな工作の一部みたいな、手を動かして紙を折るだけの文化だけど、これだけ喜ばれるってすごいなって思って、そう折り紙やっててよかったなっていう。もちろんそのゲームもいろんな漫画も読みつつ全部やって、かつ折り紙もできるっていう人ももちろんもうざらにいるわけなんですけど、こう折り紙はそういえば私にとっては小さい頃すごく大事な遊びの道具の一つだったなっていうのを思い出して、今大人になってアラサーになってなんか折り紙と遊んでいた自分がもう一回こう戻ってくるようなね、そうすごいこう いいなって改めて、折り紙悪くないかもって、そういうことを思ったわけです。折り紙は留学先とか持っていくとめちゃめちゃ喜ばれること間違いなしだし、今はありがたいことに YouTube でね、丁寧に分かりやすい折り方がたくさん載っていたりするので、折り紙、まずね、紙がないとあれなので、あんまり、綺麗な折り紙、柄が載ってる、なんか千代紙、そうね、京柄じゃないけど、日本の和風の折り紙とか、もし日本で買える日本の和柄のものとかがあれば、まあ、スペインとか外国に来る前に入手しておくと、もうさらに喜ばれると思います。で、ちょっと前にプレゼントしたことがあったのは着物ですね。着物を折ったんですよ、折り紙で。京都の和柄じゃないけど、着物の柄みたいなのが載ってある。あと紙のテクスチャーも、いつもの子供たちが折るような折り紙とはちょっと違う和紙っぽい感じの折り紙で着物を折ったんですよね。なんか表から見ると帯がなくてこう開けた状態になるんですけど、裏返したらものすごくこう綺麗な折り目がついた、なんか着物を人が着てない状態で展示されることとかあるじゃないですか。あんな感じで後ろの柄の部分が綺麗に見えるように、それを折ることができる、そのやり方を YouTube で見つけて、まあ、それを折ってプレゼントしたら、まあ喜ばれましたね。うわー、すごい、これもう一個欲しい、もらっていい？って、そういうふうに言われて、それもね、ちょっと見越してたんで、いくつか多めに持って行ってたんで、ああいいよ、好きなだけ持ってきなって言って、わあやったありがとうって持っていきました。そう、折り紙はいい。そう、話がね、どんどん脱線してきたんですけど、そう、折り紙はね、本当に日本の素晴らしい文化だと思います。スマホの電源を閉じて折り紙をするっていうのは大いにありかなって思いますね。集中しないといけないし、集中しないとよく指先とか切っちゃってたんで、そう、昔のね、小さい頃にツール折る時に、ひし形の先っちょが細くなるようにこう折る場面があるんですけど、そこがなかなかうまくいかなくて、ビリッて破けたりだとか、中心に左右対称になってくれなかったりだとか、失敗に失敗を重ねて、ああまたうまくできなかったとか、そういう記憶が、もう何羽折ったかわからない。何百羽って折ってるはず。ちょっとそうダラダラしてきそうなので、ここら辺で、今回のエピソードは終わりにして、明日ね、朝7時には家を出ないといけないので、早めに寝て、そう、寝る前にパッキングを済ませて、明日からの2泊3日のドイツ旅行を楽しんでいきたいと思います。それでは、ナスデモス、エンプロキシモ、エピソディオ、アスタルエゴー。